小沢敏夫昔話へのご招待。
西本美恵子です。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生をお迎えして、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、先週はグリム童話と類似する日本の昔話を紹介していただきました、
小太りじいさんね。
はい、
小太りじいさんというと全く日本の雰囲気だけどね。ああやって聞いていただくと、はい、大事な出来事は同じだよね。
そうでしたよね、
登場人物は違うけどね。
はい、
面白いよね、
そして世界のいろんな国にね、そう本当に広がってましたね。
カタログでね、見ていただいたように、ほとんど全世界って言ってもいいくらいだね。
びっくりしました。
すごいね。
そこで先生、今日のテーマは、
それでね、
はい、
いつも僕聞かれるんですけど、なんで昔話はそんなに世界に同じような話があるんですかという問題ね、はい、これすごく大きな問題で、しかも基本的な問題なんですよね、
はい、
こういうことなのね。だいたい今世界の学会で、まあ、僕は世界学会関係してるんだけど、で大体みんなが共通にしている認識は2つあってね、
はい、
1つは例えばうんと短い話ね、一口話みたいなものが共通の場合には、
はい、
偶然の一致があるだろうと。
あ、
各地で勝手にできてね、できた話が偶然に一致するということもあるだろうと。だけど長い話、小太りじいさんみたいなね、
はい、
いわば起承転結があるような話が一致してる場合には偶然の一致は無理だろうと。そうではなくて、どっか一箇所に起源があって、はい、そこから世界中に流れたんだろうという、この理解が大体共通してるね、
はい、
でね、こういうことなんですよ。例えばその最初のね、短い話でそういうふうにあちこちに生まれてそれが一致してるっていうのを僕たちは多発生って言ってるんですけどね、はい、多くの発生ね、多発生、
はい、
それに対してどっか一つ源があってそこから流れていったっていうのを単一発生というふうに言ってるのね、
はい、
一つの発生というね。でそのまず多発生の方ですけどね、例えばね、日本でさ、どっこいしょって話があんな知ってるかな。
はい、
ちょっと間抜けな男がいて、ある時そのかみさんの実家へ行った。そしたらかみさんのお母さんが団子を作ってくれたっていうね、はい、あるでしょ、
はい、
で美味しかったもんで、これなんだいって聞いたら、お母さんがこれは団子というもんだと、お前の嫁さんも作り方知ってるから家帰ったら作ってもらえって言われて、でその忘れないように団子団子団子団子って帰ってきたと、
はい、
そしたら途中に小川があって、どっこいしょっつって渡ったら、それからどっこいしょに変わっちゃって、どっこいしょどっこいしょどっこいしょって家帰って、
はい、
で母ちゃんにどっこいしょ作ってくれっつったら、そんなもん私は知らねえ、そんなことねえだろ、おめえの母ちゃんが作ってくれたんだっつって喧嘩になって、彼が神さんの頭を殴ったらコブができたと。そしたら神さんが、あんたが殴るから団子のようなコブができたじゃないっつったら、あ、そうだ団子だ団子だっつって思い出したって話ね、
はい、
くだらねえ話だけどさ、一口話ですよね、
はい、
こういうのはいわば一口話で、モチーフが一つしかない。モチーフってのは出来事ね、
はい、
出来事は一つしかない。それはあることを覚えてったら何かのきっかけで別なことに変わっちゃったという、こういう僕たちはそれをモチーフって呼ぶんですけどね、はい、一つの出来事ね、それは一つしかないわけですよ。でそういうのはよその国でもみんな考えるだろうと、
あ、
ね、団子じゃないにしてもさ、
はい、
別なことをね。だからそういうのはいろんな民族が勝手に想像して作って、でそれが偶然に一致したということはあり得るだろうというふうに言うんですね、
はい、
で僕もそう思いますね。大体そうだろうと思う。
うん、
で、ね、今のねどっこいしょの話はヨーロッパにもあるんですよ。一つ覚えの話って言われてるけどね、はい、全くほとんど同じよね。
うん、
だけど小太りじいさんみたいな話ね、はい、ああいうものが世界中にあるっていうのは、うん、それじゃ説明がつかないと。
そうですね、
うん、まあ、グリムと日本では登場人物は違ってたけどね、仕立て屋とか鍛冶屋なんて日本はおじいちゃんだけど、登場人物は違ってても主な出来事は同じじゃない、
はい、
そして起承転結大体同じだよね、その話の成り行きがね、
はい、
そうするとそれがね偶然に一致するのは無理だろうというふうに考えられるね、とどっか一箇所に源があるはずだと考えられます。でそこまではいいんだけど、
はい、
じゃあその源はどこよって話になるわけでしょ。
そこが気になりますよね。
大変ですよね。でしかも源があるからにはその元の形ってのがあるだろうと、はあ、最初の形ね、
はい、
その形はどんなんだったんだ っていう問題あるね。それからもう一つは、どうしてじゃあ一つの話が世界中に流れたんだといういろんな問題が出てきちゃうわけですよ。だからもう単一発生だろうということはわかるけど、実際にはとても難しい問題になるんですよ。でそれでね、いつかお話したかもしれないけども、フィンランドの人たちはまずお話を、そのタイプの話を全部集めて地図の上に落としてみて、でどの地方に多いとかね、どの地方に少ないとか地図の上に落としてみて、それから一方残っている文献を、各地の文献を漁って過去に遡ってみるという調べ方をするね、はい、地理歴史的方法っていうんですけども、はい、それで調べるわけですよ。だからこれは大変ですよ。
そうですね、
うん、だって例えば小太りじいさんをやるとしたらね、はい、さっきやったようにその世界中にあるわけでしょ、うん、それをまず集めなきゃいけないわけですよ、
はい
ね、でどこにあるか分かんないんだからさ、とにかく探すわけでしょ。で探してそれを今度は少しずつ違うわけだから並べてみるわけよね。
うん、
そしてそれが文献的にはどこかっていうのを調べる。小太りじいさんはね、歌さんは17世紀に古い文献があるって書いてあったけど、
そうでしたね、
うん、言ってたけどね、もっと古いのもあるわけですよ、話によってはさ、
はい、
だからこの研究は本当に大変なのね、うん、それでもね、
はい、
見てると世界にはねやっぱり根気のある学者がいるんだよね、うん、それでね、例えばシンデレラなんてさ、あんな複雑な話をね、はい、源がどこかなんてことをね探る研究ってね、やっぱりやってらっしゃる方いるんですよ。
え、それは分かったんですか？
あ、それはね、2つ大きな研究があるけど、まあ新しい方の研究ではね、大体は黒海と地中海の間ぐらいね、いわゆるトルコ近辺っていうかな、あの辺りが元じゃないかというふうに言われてるのね。
あの辺が起源なんですかね。
あの辺がね、いろんな話がね、その辺りが元じゃないかっていうのは多いんですよ、割と。
へ、
うん、割と有名なのね。羽衣なんかもあの辺りって言われてんじゃないかな。
そうなんですか、うん、
その辺りってやっぱり古い文明が栄えたところね、古い文明の栄えたところですよね。でそこでできて、それがあちこちに流れただろうというふうに言われるのね。
へ、
だからこれはね、もう地理歴史的方法っていうのは取り掛かったら大変。第一、言葉がね、6つ7つはできないとできないよ。
そうですね、
うん、で古い文献までたどるわけだからさ、ギリシャ語ラテン語できなきゃダメでしょ。大変ですよ。
あ、でも研究してらっしゃる方が今もいるってことですよね。
でね、見てるとね、一生かかって一つの和形だね、
は
い、一つの和形、小太りなら小太り一つにほとんど一生かかるぐらいね。
一生かけて一つ、
まあ、うん、まあ 2,30 年はかかるみたいね。
そうですか、う
ん、それと言葉がね、6つの話できなきゃできないから、しかも古い言葉できなきゃいけないから、僕ら日本人には無理ですね。
わあ、うん、え、若い方でその研究されてる方っていうのも今いらっしゃるんですか？
日本ではいないよ。
海外では？
海外にいます。
うん、
それは海外であります。見てるとね、クルトランケ先生のところにも何人かそういうね、大きな和形をやってる人いたよ。
へ
え。それはそれ 2,30 年かけて一冊の本にまとめ
た。すごいですね。
すごいですね。本当大変なことよね。
長い旅ですね。
長い旅です。本当に長い旅です。
へえ。でもそれで言うと、先週話した小太りじいさんは17世紀に、
うん、そうだから割と新しいよね。でもルーターは17世紀が元だとは書いてなかったよね、
はい、
イタリアとどこかスペインかなんかにあるという言い方をしてるよ ね、
よね、はい、
あるという言い方であって、それが一番古いという言い方してないね。
あ、そうですね。
そうだから、それが一番古いかどうかってのやるのはまた大変です。それ調べなきゃいけないわけ
で、ね、まあ、でも気になりますね。
気になりますか？
はい、なんか
やってみますか？
無理ですけど。
無理ですけどね。
どこが起源でどうやって流れていったんだろうっていう、うんうん、
そのね、どうやって流れてるところはね、割と説明つくんですよ。
そうなんですか、うん、
っていうのはね、
はい、
人類ってね、案外移動してるんですよね。案外移動してる、
はい、
それはね、今僕たちはさ、旅行って言うと飛行機で行くとかね、電車で行くとかっていうのを考えるけど、
はい、
昔はあんなもんないわけでしょ。だけども移動しても戻らないわけよね。
あ、
行ったら行きっぱなし、いわゆる移住ですよね、
はい、
移住で何百キロと先行って、それでそこで定住して、でそこで子孫ができてっていうふうになるわけでしょ、
うん、
ですからそういう意味での移動はね、人類は相当してるんだよね。
あ、
だからそもそもそのフィンランド、前にも話したかもしれないけど、はい、フィンランドってのはウラル山脈からさ、 シベリアの裏山脈から出てフィンランドまで移動してる、
はい、
でそこで子孫を作って国になってるでしょ。
うん、
でハンガリーはハンガリーへ行って子孫を作って国になってるけどね。そういうふうに相当にね距離は移動してますよね。
でそこでじゃあ伝えられているってことなんですね。
そうそう、
うん、
だから日本民族だってさ、はい、日本っていうのは複雑で、まずね南から北上してきたっていうのは、それからモンゴルの方から朝鮮半島を通ってやってきたっていうの両方が合流してるって、
はい、
すごい距離ですよ両方とも。
そうですね、
うん、だからね人類はね相当移動してると思う、うん、だそういう時に必ずお話はくっついてってんだよね。
そうですね、
うんうん、くっついてあのね極端な話はね、僕ここのラジオで何年か前かな環太平洋の話をずっと巡ったことがあったでしょ、
はい、
あの時にねニューギニアとかなんかから今度は南米大陸に移って、で南米のネイティブの人たちの話をたどってった時に、
はい、
なんとインカ帝国の子孫の話に日本のキツネリョボと同じ話があって、素晴らしかった。僕自身びっくりしちゃったけどね。インカ帝国ですよ、インカ帝国のね話に日本のキツネリョボと同じ話があったのね。
うわ、うん、
これいつかまた詳しく実例をお話ししてもいいね。
ぜひ比べて聞いてみたいですね。
それだけ取り上げてね。キツネリョボ僕自身びっくりしちゃった。
うわ、
日本のキツネリョボとほとんど同じ話なんだもん。
それはすごい発見です ね、
だからねどうしてインカまで行ったんだろうと思うんだけど、まあ想像ですけどね、
はい、
民族ってすごい移動してるからモンゴルの方から話が起きてるもの多いんですよ。
うん、
それである部分は朝鮮半島を通って日本へ来てるけど、ある部分はおそらくねシベリアからベーリング海溝を通ってそれで北米大陸に移動してんじゃないですか。でベーリング海峡ってのは昔は陸続きだったっていうからね、陸続きで向こう行ってそれで北米行ったらもうあとは陸続きでしょ。南米まで何百キロだか何千キロだか知らないけど南下してって、だから不可能ではないよね。
そうですね、うん、また物じゃなくてやっぱ口伝いで、
ね、口伝い
つな、うん、がっていってるものだからそれだけ移動ができるんですよね。
そうそうそう、そうです、おっしゃる通り物じゃないから ね口伝いだから。
そうですね、
うん、それでいつかお話したように人類は家族というものを作って以来、家政というものを作って以来語りをやめたことはないっていう、はい、フルトラン家の言葉通りね、本当に必ず移動しながらもおじいちゃんおばあちゃんが子供に話してたんじゃない。
そうですね、うん、
それが何世代にもわたって残ってるから、すごいね。
なんか素敵なことですよね。
そうでしょう、素敵なことですよね。だからね、そう今度いつかそのもう一回ね、
はい、
今の狐女房具体的に日本の話とそのインカの話をね、はい、並べてご紹介しますよ。
そうですね、うん、状況とかは全然違うってことですよね。
そう状況は違う、でもその犬かなんかに追われて狐が隠れて、でそれを助けてやって、でそれが恩返しに女になってきて、はい、それでまたそれが素性が分かって帰ってっちゃってる、その同じよね。
へーそうなんですね、
う
ん、
だそういう一番印象に残る部分ね、それが残るんだろうね、一番印象に残る部分がね。
わあ、でもじゃあインカ帝国で語られてたんですね、あの話が、うん、
あの話がね、
なんかロマンがありますよね。
ロマンがあります
へ
ー、そればかりかね、この話では本当にいくらでも例があるんだけど、はい、例えば数法の白い馬っていうのは有名でしょ、日本のね、
はい、教科書に載ってます、
うん、赤間先生が絵を描いてね、素晴らしい絵を描いて、文章は別な方だけど、あの話と同じ話が石垣島にあるんだよ。
石垣島に。
そうよ、石垣島なんだよ。
へ
え。そこでは赤い馬なのね。
え、赤になってるんですか。
赤なんです、シバンの赤馬っていうのね。
へえ。
これも僕が見つけた時びっくりしたね。
そうですか、
うんうん、シバンの赤馬で石垣島行くとね、その赤馬は海の中から現れてるんですよ。
へえ。
だから神様なの。
あ、
神様なの。だから今でも石垣島には赤馬の銅像がありますよ。
そうなんですね、うん、
石垣島にいらしたらぜひ見たらいいよ。南の方ですけどね、
はい、
港からちょっと先行ったところにね、赤い馬の銅像がありますよ。
へえ、うん、じゃあ石垣の方はもう赤い馬として認識、
うん、そう、赤い馬として認識してるわけ。出来事は同じね、
へ、うん、
数法と同じです。
あ、そうなんですね、うん、
でもこれもだから明らかにモンゴルの話が日本へも流れてきてるってことよね。
そうですね、
うん、そうです。でしかも細かい話になるけど、昔話ってね原色が好きなんですよ。 中間色は好きじゃないの、
はい、
だから数方は白でしょ、
はい、
沖縄は赤なんだ、
はっきりしてますね、
芝の赤は原色が好きなんですよ。でそれがピタッとね、もう昔話のいわゆる文法通りの形をしてるのね。案外面白い人だから、昔話ってね、
そういう面白いですね、うん、
でその何しろね、移動が長かったというね、遠くまで行ってるということはね、僕たちの今の感覚からするとなかなか理解しにくいんだけど、はい、今僕たちはさ、移動するっていうとどっか行くっていうと帰ってくるってこと思うじゃない、
はい、
だけどそれは昔は帰ってこないんだよね、行くっていうことであって、でそこに定着して、だからそれで子孫を残してこういうふうになるわけね。ですから当然お話は移動するよね、そこではね。
そうですね、うん、そうやって伝わっていってるんですね。そう
でね、まあ、中国と日本の、ね、お話で同じような話も随分あるんですよ。でそれもね、昔よくそのお坊さんがさ、中国を修行に行ったなんて言うじゃない、
はい、
でそういうのもさ、修行に行ってすぐ帰ってくるんじゃないんだよね、行ったら3年5年っているわけよ、
はい、
3年5年っている間にはさ、もちろん仏教の勉強もしただろうけど、いろんなお話も聞いてるわけよね。それで帰ってきた時にはもちろん仏教の教えも伝えたろうけど、それ以外のちょっとしたお話ね、狐に騙されたような話とか、はい、そういうのもしてるに違いないのね。でそうやってくっついてくんですよね、主なことに対してちょっとくっついて移動する、それはあったみたいだね、
そうでしょうね、
うんうん、その時にやっぱり印象に残った話ね、
はい、
それが映るんだよね。
うん、
だから登場人物は変わってもね、出来事は伝わってくるわけね、出来事は同じ、小太りじいさんもそうよね、出来事は同じなんですよね、はい、でこういう話がね、他にもあるもんだから、
はい、
まだちょっと聞いてもらいたいと思ってるんだけどね、
ぜひじゃあそれは次週ということになりますかね。
そうだ、次週にやりましょう、う
ん、はい、うん、今日はなぜ世界共通の昔話があるのかについてお話しいただきましたけど、非常になんか興味深い、面白いですね。
面白いことよね、これだけ考えてもね、昔話のね、面白さがね、増えてくると思う。
そうですね、うん、起源がどこにあるのかとか気になりますね。あと人の移動によってやっぱり伝えられていったと、うん、ということね、いうことなんですね、うんうん、はい、では先生、来週は、
うん、あのね、やっぱりそういう話がね、世界中にあるという一つの例として、
はい、
羽衣の話ね、
お
これグリム童話にもあるんだよね、
もう日本のイメージですけれど、うん、これもあるんですね。そうでしょう、わかりました、楽しみにしています、
はいはい、
それでは小澤先生ありがとうございました、
はい、どうもありがとう。
小澤敏夫、昔話へのご招待。